今日はね、本当はダイスがサンフランシスコに来てるから、ケイハーブのオフィスで一緒にやろうかなと思ったけどね。ちょっと時間が遅くなっちゃったのと、まあなんか編集が僕がスカイプでやった方が楽なんでね。
わかりました。
ちょっとリモートでお願いした結果、なんかちょっと準備に手間取ってしまいましたけども。2回目の登場のダイスです。
はい。オフィスからホテルに帰るのがちょっと怖いけど。
そうだね。ちょっと夜だからね。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰です。この間出てもらったのは半年ぐらい前でしたっけ？
いつだっけ？結構。
まあ、まだ日本オフィスを作る前だったもんね。
そうですね。62って書いてある。
うん。だいたいその時からも話はなんかシュロシュロしてたけど、まだ表に出せる話はないからみたいな感じだったよね。
そうそうそう。10月13日。
うん。
はい。またまた話せないこと増えましたけど。
そうなの。まあその話はね、後半でちょっとだけ。
はい。
するとして。うん。この間エピソード100をやったんですけども。
おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。エピソード100のアフターショーを録音してるときに、ちょうど任天堂の岩田さんが亡くなったっていう話があって、ちょろっとだけね、あのアフターショーでも触れたんですけど、なんかこの一週間で、ね、結構いろいろニュースとかを見て、なんか改めて重さみたいなのをちょっと感じましたね。
そうだね。結構世界中に響いてるニュースでありますよね。
そう。なんかある意味スティーブ・ジョブスが死んだ時と同じくらいの反響とかね。特にゲーム業界の、まあ、ブログだったり他のソーシャルメディアのアカウントとかはすごい反響があるよね。
なんか2005年か2006年の GDC かな、
うん、
のキーノートがすごい伝説に残るぐらいだったと。
そう。
2005年か。
そうだね。あの最初に多分彼が初めて英語でキーノートしたカンファレンスだと思うんだけど、一番最初にすごい有名な On my business card, I'm a corporate presidentBut in my mind, I'm a game developer. And in my heart, I'm a gamer.
ねえ。
っていう。うん。
そこのスピーチを結構なんていうのを中心に書いてある記事が多いよね。
そうだね。やっぱあの、まあ一言だけでもちろんなくて行動も伴ってるからなんだけど。
そうだよね。
ああいうふうに言って、ゲーム、デベロッパーに対してすごい共感を得られるっていうのは、デベロッパーからコーポレートの CEO になったっていうキャリアパスも含めて、すごい珍しいというか、稀有な、レアな存在だったんだろうね。
今、その日本の大きい企業で、ウェブ企業でも大きいところでも、どれくらいあるのかね、あの、開発者が社長になったっていうのは。
うん。
これで思いつかないって言われると後でいっぱいあるとかなんか例をいっぱい出され
そう、うん、そうなんだけど、でもやっぱり、まあ、会社が小さいうちとかね、そのスタートアップとかだったら、まあその創業メンバーのうちの一人たまたまコードを書ける人が CEO になるっていうのは全然ありなパターンだと思うけど、
うん、
任天堂の場合はすっごい珍しくて、まあ日本の本当にトラディショナルな会社で、
そう
親族経営みたいな感じでね、
そうそう、
最初からずっと山内ファミリーみたいなのがずっと経営しちゃったところに、まあ外から入ってきてゲームデベロッパーからその手腕を買われてマネージャーになってっていうパスだからね、うん、そこがすごいんじゃないですかね。
本当はね、うん、あと DS と Wii をリリースして、
うん、
Wii はスペックはすごい高いマシンじゃないけど遊ぶのはすごい楽しいっていう、そこに着目し、ね、していい、本当にいいマシンリリースしたし。
そう。やっぱ、ゲームキューブとか、スーパーファミコンからゲームキューブ64とか、行って、
うん、
こう、スペック競争とかだと、ソニーとかね、あと他のフランチャイズの獲得、サードパーティーのフランチャイズとかだと、マイクロソフトとかソニーとかにちょっと負けてんのかなっていう、ゲーマーから見た印象は多少あって、時期があったけど、 そうじゃなくて、じゃあ今ゲームをやってないお年寄りとか子供とか、
そうそう、
そういう人にかアクセシブルでみんなが楽しめるゲームとかみたいなところに出ていったのは彼の手腕っていうのが相当大きいんですよね。
ね、いやー、なんか実はそこまで最近ゲーム遊んでないんで、
うん、
ただニュースとしてはすごいショックだったし、その後にいろんなその岩田さんに関して書いたって記事とか彼のインタビューとかいろいろ見て、あ、結構本当開発者マインドの人だったんだなっていう、
うん、
それで経営してるっていうのがすごい面白かったっていう、日刊糸井新聞ですか、
うん、
に出てました、出てた記事の一番最初ので、問題を目の前の問題解決するんじゃなくて、本当に掘り下げて、どんどん問題を掘り下げて、本当に解決すべき問題が何かっていうのを、見つけ出すっていうのが一番重要だみたいなことを言ってて、
うん、
それって結構ね、スタートアップとかでもよく言うし、まあ、どんな、プロダクトを作ってる時とか、プロダクトマネージャーであったり、開発者だったり、デザイナーであったり、その自分のプロダクトを考えてるときに本当に、ね、最初に見つけなきゃいけないのは、じゃあ実際どの問題を解決しなきゃいけないのかとか、
うん、
お客様は本当はどういう問題を持ってるのかって。で、フィードバックいっぱい集めて、じゃあそのフィードバックの言われた通りに、直していくんではなくて、フィードバックを分析して、お客様の本当の状況を理解した上で、実際直すべき問題を見つけ出して、それを直さないと、ね、大変な、もっと大きい問題になったり、もしくは追いつかなくなったりとか、うん、それは本当に共感できたんで。
そうだね。まあ、この糸井、ほぼ日刊糸井新聞は、岩田さんが来た時にインタビューしたりとか、梅田さんとかも含めて、対談した時の記事とか、いろんなコンテンツがあるので、なんかそれをまとめサイトみたいな感じで、今上がっててね、うん。そう、最初のニュース聞いた時は、あんまりがどういう意味をするのかみたいなことあんま思ってなかったんですけど、
うん、
なんかこの糸井重里が書いた、今日のダーリンっていうのがね、すごい、ショッキングっていうか、かなり涙腺を刺激する、
うん、そうだよね。
エッセイだったから、あれは非常に危険な、記事だったね
、はい、
そう、1999年だからまだ岩田さんが社長になる前というか、まだ春研究所にいた頃かな。もうこの頃から糸井重里はそのマザー1とか2の開発を、春研究所がしていて、
うん、
その時に岩田さんが現れて、4年間開発してできなかったやつに岩田さんが投入されて、まあ、今のままやってたらあと2年かかってもできないけど、ここを今から作り直すんだったらあと1年でできますっていうふうに言ったっていう逸話みたいなのがあるんですよね。
はい。
で、その時はなんか別に一から全部作り直すんじゃなくて、もうグラフィックとかシナリオとかストーリーとかはもう全部できてる、細かい部品は全部できてるから、で、それをいちいち僕もちょっとゲームプログラミング詳しくないんで外してるかもしれないですけども、そのみんなが使えるツールみたいなのを作ったと、
うん、
なので全員の生産性がものすごく上がって、で、コンピューターにはコンピューターができることをやらせて、人間には人間しかできないことができるように、そのコンピューターをツールとして使うためのライブラリとかフレームワークみたいなのを作ったっていう、
うん、
そういう話が99年の時点で出てて、まあ、そういう考え方とかができるっていうところがやっぱり一歩抜けてたのかなっていう気もしますけどね。
そうだよね。で、そういうツールがどんどんどんできて、誰でもプログラミングにソフトウェアに開発したり、いろんな人がプログラミングできるような世の中になってきたよね。
そうね。
いやー、なんか、正直言うとそこまで、ね、岩田さんのことをフォローしたわけではないけど、
そう。
残念ながら亡くなった後にいろんな記事を読んで、あ、本当に、何、先を言ってたんだなって実感できて。
いや、全くその通りで、結構そういう人は、まあ僕は自身がそうなんですけど、 こう亡くなってからこういうふうにいろんなコンテンツが集まってきたり、他の海外のメディアからの反応を見てっていう、恥ずかしながらそういうふうに思い直すっていうふうになっちゃってるね。
そうだね。これってもうすごい言い過ぎかもしれないけど、意外と日本人は日本人を評価するのがあんまり上手じゃないのかもね。
うん、それはあるかも。それって今日本のテレビダイスあんま見ないかもしれないけどさ、
うん、
平日日本のゴールデンタイム、
うん、
夜のテレビつけたら外国人がやってきて日本はここがすごいっていうのを、
うん、
ただ放送する番組みたいなめっちゃいっぱいあるよね。
そうなんだ。
要はそれはだから自分たちで自分のいいところを褒めるとさすがにちょっと気持ち悪いけど、外国人連れてきて日本はここが素晴らしいとか、逆に日本の人が海外に行って、
うん、
海外はこんなに大変だ、日本にいてよかったみたいな、そういう番組めっちゃ増えてるよ。う
ん、ねえ、まあでも正直日本すごい住みやすいけどね。
それはそうだろうけどさ。
サンフランシスコ、今サンフランシスコ行って、先週サンディエゴ行って、まあアメリカはね、結構長く昔住んでたから、
うん、
あの、結構し、なんていうのかな、不便は してないけど、
うん、
日本の方が住みやすいなって常に思う。
うん。
いや、なんだろう。まだ、いろんな人は日本、なんて言えばいいのかな、すごいつなげ方になっちゃうかもしれないけど、
うん、
あの、ここ1年間ぐらいで日本の各地行くと、結構まあ自分もずっと東、あの、日本で住んでて仕事してるのは東京だけなんで、
うん、
東京以外あまり知らなくて、ただ地方に行くと、地方、まあ地方って正しいのかな、大阪であったり沖縄であったり、最近行くことがあって、本当に日本各地、あの、面白いものやってる開発者がいっぱいいるんだなっていうのを実感できて。
うん。
なんかそういう人をどんどん、日本のね、いろんな人につなげやす、つながるようにしたりとか、日本の各地にいる開発者とかがもっと世界でいろんな人と会話できるようになったらいいなってすごい思うようになってきました。
うん、なるほど。
はい。
そうだね。ちょっと早いけど、一旦ここでスポンサーを紹介しようかな。
はい。
はい。マケレルというサービスの紹介で、松木さんに来てもらいました。
はい、こんにちは。ハテナのソンムーです。多分この番組ハテナは結構 OB の方はたくさん出られてると思うんですけれども、
うん、
まあ現役のハテナの人が出るのは初めてなんじゃないかなと思うので、まあ出ることができて、はい。嬉しいです。まあ、金の弾丸の力なんですけれども。で、マカレルっていうのは、ハテナが開発しているサーバー管理のための、管理監視のための SaaS で、まあ、ハテナ、あの、創業から15年経って、まあ、数千台規模のサーバーを運用してるんですけれども、その中から生まれてきたサービスになってます。
うん、
で、今、あの、ウェブ上の会員登録から、だいたい3分ぐらいでサーバー監視を開始するようなことができるサービスになっていて、採用事例としては、あの、スタートアップですと、あの、直屋さんが技術顧問をされている改善さんですとか、麻酔ドライブさんが CT をされているトレタさん。大規模ですと、任天堂さん、CA さん、ペパボさん、ハテナなどが、採用しています。
はい、
結構、監視ってすごい最近大事だと思うんですけれども、結構その個人で VPS を運用している場合とか、であっても、あの、監視をちょっとやりたいけど特に知識がないとか、あと中小スタートアップでインフラエンジニアを雇う余裕がないみたいなところであっても、そういう時には、あの、例えば、こう、急なサービスダウンに気づけないとか、障害対応に時間を取られて開発のスピードが上がらないとか、まあそういう問題がいろいろあったりすると思うんですね。
うん、
あと、まあ、大規模で、そのサーバー管理をしている場合であっても、結構サーバー管理ツールとか、それ自体を、運用するのってすごい大変なので、それがすごい大変だったりとか、まあ、そういうツール自体がすごいレガシーなもので、負債化してるっていう側面があったりすると思います。実際、まあ、そういう中でマカレルを使えば、自前で監視サーバーを持つ必要もないですし、専門知識もそれほど必要なく監視を始めていただけるようになってます。で、専属デザイナーと一緒に開発しているので、すごい、あの、UI もすごい使いやすくなってますし、各種設定もすごい簡単になってます。あと、その、まあ、エンジニアとして嬉しいのは API がいろいろ提供されているので、いろんな操作が API で行うことができるので、自動化がすごいやりやすくなっているというところが あります、うん、で毎週あの新機能をリリースしてますので、例えば最近ですと URL を外から監視できる外形監視機能とかを作ったんですけれども、そういうふうにあのレガシー化をしない進化し続ける監視サービスという側面を持ってます、うん、なのであの GitHub とか Slack とか Gmail と同じように監視データもマカレルに預けてもらうといいんじゃないかなというふうに思ってます。
アテナが開発してるってソフトウェアアザサービスをやるっていうのはなんか他には今までなかったですよね。
そうですね、まあでも結構そのエンジニア向けのサービスを結構提供してきた部分もありますし、そういう中でノウハウが集積されたのでこういうサービスを展開するっていうような形になってきている部分がありますね、
うん、
はい。
登録から3分でっていうのは、実際にあれですよね、監視対象となるサーバーになんかエージェントみたいなのもインストールしないといけないんですよね。
そうですね、それはあの Go で作られたエージェントがあるので、例えばそれアプトであるとか YAM とかであるとかそういったものでインストールして、そうするとすぐにいろんなメトリックを収集してくれるというような形になってます。
なるほど、
はい。なので、まあ、なんか結構、マカレルってそういう既存のツールの置き換えっていう側面もありますし、それだけじゃなくて、例えば外部サービスとの連携みたいなところを、ができたりとかします。例えば、スラックにアラートを飛ばしたりとか、そういうことができますし、あとはなんか結構、クラウド時代ですと、例えばサーバーをグループごとに管理したりですとか、まあ、サーバーのリソースを細かくモニタリングしながら、サーバーの対象に対して操作をしたいみたいなのがあると思うんですけど、例えばオートスケールさせたいとか、フェールオーバーさせたいとか、そういうのを、マカレルですと、API でこういろんな操作ができますし、そういったことを実現することで、例えばインフラコストを最適化したりとか、例えばインフラアーキテクチャごとリファクタリングして作り直すことを支援したりとか、そういうふうにあのサーバー管理とか監視が一体化した、まあ、今より一歩進んだインフラストラクチャーアズコードを実現したいなというようなものになってます、
うん、インフラアザコードの話はね、ウィビルでもまあたまに出てきますけど、
はい、
まあ、その辺の例えばシェフであるとかパペットであるとか、そういったツールとこう組み合わせて使うといろいろいいところがあるっていうような感じですかね。
そうですね、あのサーバーの一覧とかそういうものも取れるようになってますので、例えばそのシェフの適用するための一覧みたいなのもマカレルから取得してもらったりとか、そういうことをやったりもすることが できますし、例えばデプロイの対象のサーバーを選んだりとか、そういったこともマカレルを使ってできるようになってます。
なるほど。
そうですね、マカレルあのOSS プランっていうのがあって、
うん、
あのフリーであのフル機能を使えるものも用意してるんですね。なのであの宮川さん、あの CPAN-M とか の、はい、なんかメタデータの取得のためのサーバーとかって動かされてますよね。
そうですね、はい、うんうん、また別のホストで動かしてますけど、
そうですよね、そういったものとかでなんか例えばご利用いただけると嬉しいなというふうに思います、
うん、これは OSS プランっていうのはどういう条件っていうかあるんですか？
そうです、なんか、OSS プロジェクトを、まあ、運用している、なんか方に対したプランで、まあ、一応審査があるんですけれども、そういった方にフリーでフル機能を使いいただけるプランになってます。今ですと例えばあの Ruby の言語本体のプラン、プロジェクトの Ruby 自体の SVN サーバーとかそういったものを今あのマカレルで監視していただいているような形になってます、はい、
なるほど。で、まあ、そういうではない、まあ、通常の有料プランとしてはどれくらいなんですか？
会員登録から2週間はトライアルで無料で有料プランと同じ機能を使えるんですけれども、それ以降は無料プランと有料プランをお選びいただく形になっていて、
うん、
それは、1月2000円で1台という形になってます、
はい、
で今日はですね、あのリビルド特別プランということで1ヶ月1000円1台のプランをちょっとお持ちしました。
お
これはちょっと機能を絞ったリーズナブルなプランになってまして、クーポンコードをあの画面から入れていただくとお使いいただけるようになります、
はい、
で そのあたりは、後ほどショーノートに載せてもらう形にしようかなと思ってます。
そうですね、まあ、一応口頭でも言っておくと、クーポンコード大文字のリビルド、
そうですね、大文字のリビルド、
はい、REBUILD、来月ですね、2015年8月31日まで、
はい、お使いいただけるような形になってますので、はい、ぜひあのこの機会にお始めいただいて、トライダールを使っていただいて、まあ、マカレルを始めていただければなというふうに思います。
なるほど。
ちなみにこのプランは、ちょっと小規模向けのサービスなので、10台までのサービスに適用可能という形になってます。
なるほど。まあ、それ以上のなった場合はフルの2000円のプランにアップグレードしてもらうけども、
はい、
もう機能を絞ったところで半分の値段で使えるという、
はい、
そういうプランを、
はい、そうです。
ということですね。
はい。
わかりました。 もちろん URL を一応ね、言っておきますと、mackerel.io、mackerel.io。これもリンクは Twitter とショーノートの方からもリンクしておくので、そちらも参考にしてみてください。はい。ソンムさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。スポンサーのマカレルさんでしたけども、このプラン、特別プランというのは、このクーポンコードリビルドっていうのが来月8月まで使えるというだけで、そこまでにサインアップしてもらえれば、このプラン自体はずっと使えるということで、一応補足です。そうですね。なんか、まあ、さっきちょっと岩田さんの話しましたけど、最近はあまりゲームはやんないですか、ダイソーは。
そうだね。ファイナルファンタジーを iPad にダウンロードしたけど、あまり進んでない状態で。最近ゲームはあまりできてないですね。
うん。
家のテレビも結構子供が叩いて、ピクセルがどんどんどんどんなくなってるんで、まあ、当分はゲーム遊べないなと思いながら。
ああ
。はい。
昔はどうだった?子供の時とか。あれ、ダイスって昔、小学校ぐらいはアメリカにいたんだっけ?
小学校は日本で、実は、その、任天堂の話であまり盛り上がれなかった理由として、うち、テレビとゲームが禁止の家族だったんで。
そうだったんだ。
あまりゲーム遊べなくて。
うん、
で、大学時代に、スーファミを買って、で、そこで、まあ、スーパーマリオとか、遊んでたけど。
うん、
はい。
大学スーファミってちょっと年齢詐称してないですか?そんなことないか。
高校の時もあったけど、で、高校の時にファイナルファンタジー4を遊んで、
うん、
で、大学1の時確かスーパーマリオワールドかな?
はいはい。
をみんなで遊んでた覚えがある。あとファミリーテニスとか。
うんうん、
はい。どんどん年が。はい。
僕は、そうだね。最初に買ったコンソールがもちろんファミコンなんで。
うん、
昨日最初にやったゲーム何かなっていうのを、ちょっと考えてて。多分親がね、一緒に買ってきた、本体と一緒に買ってきたゲームだったんですけど、なんか、後ろから見る視点のシューティング、2D、3D 視点のシューティングゲームだったんですよね。うん、まあ当時って横スクロール型のシューティング、
うん、
が多くて、グラディウスとか、あるいは縦スクロールのツインビーとかゼビウスみたいなやつが多かったんですけど、
うん、
フライトの後ろから見るのはなかなかなくてね。でもファミコンのゲームタイトル思い出さなかったんだけど、まあ、ウィキペディアに行ったらもう全部のゲームの一覧が出てて、
うん
うん、そこで調べたらスカイデストロイヤーっていう対等のゲームでした。
スカイデストロイヤーそれっていつ頃の
83年、もうちょっと後かな。なんかそんな感じだと思う。86年かな。わかんない。まあなんか僕が小学校1、2年ぐらいじゃないですかね、多分。
これって何?ゼロ戦を操ってんの?
そう。
へぇー。
なんでそのゲームを一緒に買ってきたのか全く覚えてないですけど。
面白そうじゃん、でも。
でもその後すぐね、スーパーマリオとか出たんで。まあそっちをずっとやってましたね。
スーパーマリオも面白いしね。
うん。
マザーってやったことあるの?
マザーは、リアルタイムでやらなかったんだけど、ゲームボーイで1、2が出たんですよ。
うん。
すぐ後だけどね。2000年ぐらいになってから。その時にやりました。
へぇ、マザーはやはり、面白いの?
面白い。あ、とかね、僕は、しかもその後ね、2006年ぐらいからずっとニコニコ動画で、マザーの実況してる人がいてね。
うん。
その実況シリーズが面白くて、でもう6年越しぐらいで、つい先月ぐらいにマザー3が終わったんですよね。
3まであるんだ。
そうそう。
へえ。
1がもともと NES で、
うん、
2がスーファミ、
うん、
で3がゲームボーイアドバンスかなんかなんですよね。
ああ、
もともとはスーファミとかゲームキューブだからその辺で出そうとしてたんですけど、うん、まあ例によって、まあ、デスマってこれじゃこのままじゃリリースできないみたいなことで5年6年ぐらいやったかかったらしいんですよ。
今ので思い出したんだけど、当時の スーファミだからスーパー NES は、うん、あの、すごいリージョンコントロールがあって、
はい。
あの、カートリッジをはめられないように、溝ができてたんだよね。
ああ。日本と US、
そう。
互換性がもうハードウェアの時点でない方。
そう、ハードウェアだけの問題で、
うん、
アメリカのカートリッジには、あの、溝があって、で、それで、その、日本のゲーム、日本のカートリッジ溝がないから、そのアメリカの機械にはめ込めなくて。で、最初やってたのは、あの、あの、思い、頑張って削って、カートリッジを。で、それは、ね、5個ぐらいやったら、結構アホだって気づいて。で、本体、あの、スーパー NES の本体の、あの、突き出てるところを、
うん、
あの、ノコギリで切り取って。あの、思い出がある。
まさに、文字通りハックしたんだね。
ハックって言っていいのかな。それができたとき結構快感だったけどね。
ああ。別にそこ削っても何の問題もなくプレイできる。
全く問題なかった。
ええ
ー。うん。
僕がよくたまに見る YouTube のね、あの、日本のゲーム大好きな、アングリービデオゲームナウルっていうチャンネルがあるんですけど、
うん、
そこでも、この間ディスクシステムの、夢工場ドキドキパニックっていうゲームやってて、これアメリカではちょっと有名なゲームで、なんでかというと、スーパーマリオ2としてリリースされてるんですよね、こっちで。
Alright, そうだ。
で、日本のスーパーマリオ2ってめっちゃ難しい、あの、スーパーマリオ1とシステム同じだけど、うん、めっちゃワールドが難しいやつだったんだけど、こっちではそれ売れないだろうってことで、あの、ドキドキパニックのゲームを、キャラクターのデザインをマリオに変えて出してたんですよ。
僕、それ見たことある。
うん、
あのね、高校1年かに、1年生の時、こっち、あの、日本でいう中3、
うん、
の時に、見て、あれ、これなんか違うと思いながら、スーパーマリオ2ね。
そう。あとなんか、日本の昔のディスクシステムとか、ファミコンもそうだったのかな、
うん、
あの、テレビにつなぐ時に、2チャンネルっていうチャンネルにつながる。
そうそう。
で、それがアメリカにはないんだよ、そういうシステムは。
うんうん、
だから VHS とかなんかそういうのの入力で、めっちゃ高いチャンネルを空いてるとこに合わせなきゃいけなくて、
うん、
すっごいやるのが大変だみたいなことを聞いたことがある。
昔のファミコンもそうだし、テレビとか、なんていうの、アンテナをくっつけるのにさ、
そう
なんだっけあの、ワイヤーの、がプラスチックに囲まれて、さらにその周りにすごいなんかチリチリとした、
そう。
ワイヤーがいっぱいあってさ。
なんかゴムみたいなやつをこう剥いて、
そうそうそう。
やんなきゃいけないんだよね。
あれって何だったんだろう。あれこそユーザーフレンドリーじゃないよね。
じゃないね。
うん。
うん、
でも何回も、何あれを剥いて、テレビをくっつけた思い出がある。
あるね。
それに比べてアメリカは結構なんか差し込むだけでよかったのかな。
前からそうだったのかね。うん、
そう、そういう感じだと思った。
いや、でも今でも、あの、いわゆるオーディオスピーカーとか、
うん。
接続がそんな感じのやつはあるよね。
あ、そうなんだ。その方が音がいいの？
いや、なんかコスト節約なのか分かんないですけどね。全然、すっごい刺すのめんどくさいなって思いながら。
うん。
うん。引っ越しの時もたびに、スピーカーとかね、抜き差ししなきゃいけないんだけど、そんな感じなんだよ、ケーブルが。
いやー、なんか、大学の頃に友達のスピーカーを全部外して、すごい大変な思いをさせた、いたずらを思い出して。ダメだよね、そういうことやっちゃう。
なんか、無理やりさ、
うん。
じゃ無理やり GitHub の話持っていくけどさ。
うん。ありがとう。
あの、岩田さんはそうやって、こう、もともとデベロッパーから CEO になって珍しいって言ってたけど。
うん。
でも今 GitHub の CEO やってるクリスとかは、もともとはバリバリのソフトウェアエンジニアでね、デベロッパーでね。
そうだね。自分の開発者としての問題を解決したいために GitHub を始めた形だね。
うん、まあ何回か CEO 交代したりとかしてるもんね。
してます。
最初一回さ、クリスが CEO みたいになってさ。
はい。
でもトムグになって、また変わったんだよね。
僕は 最後の方しか知らないけど、
うん、
そういうふうに、2014年の前半に、クリスからまた、あ、違う、トムからクリスにまた戻って、うん、でそれ以降ずっとクリスが CEO をやってる。
そっか。
でも、開発人の、開発人、違う、経営人、当初、創業時の経営人、特に最初の何人かのチームメンバーは全員開発者だったんで、
うん、
で今でも結構その社内で、社内というか社外でも強く言ってるけど、やはり開発者の問題を解決していきましょうという話をずっとしてますね。
そっか。
なんか今ね、GitHub のチームページ見てんだけど、この中で、まあ、抜けてる人いるけど、とりあえず最初の3列の、3列目の一番最後の人より前は全員開発者だね。
ああ、それは入った順番でってこと？
入った順番で。
うん。
ただまあ、彼女以前にも違う、開発者じゃない人も入社してて、それで辞めてった人いるけど、うん、いや、開発者、結構多いね、割合として。
うん、
3分の1から半分ぐらいは会社だと思う。
いや、 GitHub がどうやって会社を作ったかみたいな、前にゲストで出てもらった時も話したけど、やっぱその前から、まあ、ザック・ホーマンとかが、ね、
うん、
GitHub どうやって会社チーム作ってきたかみたいなプレゼンをずっとやってきたんで、
うん、
あんまり、まあ、マネジメントとかなくて全部基本ボトムアップでやるんだとか、あるいは2012年の記事で、
うん、
ライアン・トメイコっていう、まあ、リードのエンジニアの人が、まあ、GitHub の話だと思うけど、まあ、マネジメントを会社みたいにやるんじゃなくて、オープンソースプロジェクトみたいに、こう、ほとんどのチームが全然違う時間帯で動いたりとか、地理的に離れてたりとか、
うん、
そういうことを前提にした形でやらなきゃダメなんだっていう話をしてるから、うん、まあそういうイメージはみんな GitHub に対して持ってると思うんだよね。
うん。
ただまあザック・ホルマンとか、まあ半年、もうちょい前かな、辞めたりとかしてるし、うん、なんか結構マネジメントをちゃんと入れるようになったっていう話もちらほら聞いてるんで、その辺はどうなんですか？
ね、マネジメント、なんか言い方を変えると、そのマネージャーがなかったっていうことはまず、なかった。
うんうん、
本当のことを言うと。で、どういうことを言ってるかというと、やはり経営陣というかいた時点で、CEO がいた時点でマネージメントというのは、組織として存在したというのはあるし、
うん、
方向性を探す中であったり、二つあると思うんだよね。一つが方向性。要はそのリーダーシップというのは、そのストラテジックリーダーシップ。どういうことをやっていこうかというのを、考えていく人。あともう一つは、その、people manager。
うん、
人のキャリアを、そのマネージしてって、その一緒にキャリアプラン作ったり、じゃもう少し、その、次のレベルに行くにはどういうふうなことをやるべきかとか、そういうサポートする、役割が、二つあって、
うん、
で、必ずしも GitHub の場合は、その二つが一致するわけではなく。
はい。
なので、具体的なことはちょっと言いづらいんだけど、
うん、
まあ、例えば極端な話、すると、どこがいいかな？なんかいい例を考えてんだよね。
うん、
まあ、例えばそのエンジニアが増えていく中で、そのエンジニアの、ちゃんとサポートしてエンジニアが成長するためにどういうふうにやっていこうかっていう、やはり問題が出てきて、で、問題を解決するにはやはりそのキャリアパスとかそういうのを考えてチームをまとめるような役割が必要なんではないかということになって、で、マネージャーというロールが徐々にその構築されつつある。
うんうん、
ただその他の会社はこういうふうにやってるから、そのままで真似しようとかそういうことをしてるわけでもないし、かといって他の会社がやってるから絶対やるの、そういうやり方はやめようということもなくて、
うん、
ある意味 GitHub らしくいろいろ実験しながらマネージャーという役割を作って、
はいはい。
で、 一つ、その、まあ、まだちょっと進化中だからどうなるかわかんないけど、一つ、マネージャー、まあ、エンジニアリングにおいてマネージャーと、がいて、で、それ以外にも当然マネージャーじゃないエンジニアがいるけど、その、エンジニア、マネージャーだからって偉いとかそういうことじゃなくて、
うん、
エンジニアで、そのなんていうのかな、マネージャーやりたくないエンジニアって結構いて、で、特に GitHub の今いる、まあ結構トップだって言われてるエンジニア全員、特にマネージャーやりたいと思ってる人いなくて、
うん、
で、逆にそういう人たちにマネージャー職を押し付けるっていうのはすごい会社としてはマイナスだから、
うん、
今すごいその展開しようとしてるのは、エンジニアのレベルをマネージャーのレベルと別に、その、表す方法、で評価する方法を今、作ってる最中、
う
ん。なので、例えばその、マネージャーやりたくなくても、エンジニアとして成長していく人もちゃんと評価していくという考え方。
うん、まあ、一般的な会社だと、それはアーキテクトとかそういうパスっていうことになるんですかね。
そうだね。まだその、どういうふうにやるかっていうのを一般公開してないから、
うん。
うん、ただ、そういうことになるのかな。
まあ、前からマネジメントっていうのは会社の中には存在したんだけど、それをこう専門にというか、そのプロダクトリードみたいなのとは別にマネジメントというのが入ってきて、
そうだね。
そのピープルマネジメントとかプロジェクトマネジメントとかを専門にやる人が
増えて
くるようになったってことだよね。
そう。
うん。そっか。
そういう意味では、今までの GitHub とちょっと違うなっていう形になるかもしれないけど、
うん、
スピード感をなくさずにどんどんそのプロダクトを作っていくには、やはりその問題とかを、問題というのは例えばプロダクトに関しての問題とかそういうのを探し出して、それをちゃんとエンジニアリングチームにうまく共有する方法として、やはりこういうストラクチャー、こういう構造が必要なんじゃないかというふうに。
うん、
お客様のニーズについてきてなかったという認識が少しあったのかと思う。
うんうん、
今までのそのオープンソースのスタイルで
は。はいはい。
はい。
まあ、オープンソースのスタイルって本当に悪いところで言うと、自分たちがやりたいことしかやらないっていうことだもんね。
そうだね。
だそれはそういうやり方っていうのは自分たちだけがそのプロダクトのユーザーであるうちは全然問題ないと思うけど、そうでなくなった時に、その判断が、正確な判断ができるかっていうことだよね。
そう。GitHub は、そのダーグフードして、自分で自分のプロダクトを作ってて、自分たちのプロダクトを使って、まあ、GitHub を使って GitHub を作ってるから、結構それでいいところまで来たけど、やはりここ2、3年間、お客様の声がそれまで聞こえてないという、もっとお客様の声を聞いてそれを反映させないといけないというのが、浮き出てきて。まあ、日本オフィスを作ったのもそれが理由の一つなんだけど、
うん、
お客様の声をどんどんどんどん聞いてって、もっと、プロダクトを進化させたいという気持ちがあって。なので、こういう、その、今までだったらじゃあエンジニアとデザイナーだけでいいじゃんとか、そういうことだったのに、営業も増えてきたし、その、プロダクトチーム、実際その、まあ、一番最初の話に戻るんだけど、症状などを全部集めて、実際どういう問題が起きてるのかを、診断する部隊とか出てきて、で、それをもとにエンジニアとデザイナーが、まあ、プロダクトマネージャーもそうだけど、一緒に問題解決してって、実際どういうことを必要にされてるかとか、そういうのに落とし込むという、まあ、結構非常に標準的なテクノロジーの会社のやり方だけど、そういうのが増えてきてる。
そうだね。このリビルドでちょっと何回か前に、プロダクトマネジメントの話でちょっと盛り上がったんですけど、
うん、
そういう意味だと GitHub はプロダクトマネージャーっていうのはいるんですか？
います。
うん。
いて、多分今後も増えるんじゃないかな。
その人たちはソフトウェアエンジニアからキャリアチェンジしたのか、それが外から入ってきたのか。
パターンは様々で、様々って言うと3つかな。一つがデザイナー。
はい。
で、もう一つがエンジニア。で、三つ目が外から来た人。
はい。
の、ただ今、社内にいるプロダクトマネージャー全員、エンジニアか、デザイナーだった人たちがプロダクトマネージャーに移ってる。
うん。
で、それで、エンタープライズを、のプロダクトマネージャーだったり、ウェブサイトのその、改善しようとしているエリアを担当しているプロダクトマネージャーとか、そういう形で、権限じゃないわ、
うん、
責任が分けてる。
まあ、やっぱり、会社の規模とか、歴史の長さとかにもよるんだけど、まあ、GitHub ってぐらいの規模の会社だと、うん、まあ、長くいる人もいるだろうし、
うん、
そういう、このプロダクト、GitHub ってプロダクトそんなにたくさんはないでしょ。その GitHub というウェブサイトとエンタープライズと、まあそれに付属する諸々のものはあるかもしれないけど。
あとアトムぐらいかな。
そうだね、エディターとかね。
あとジョブズ、その4つだね。
うん。
はい。
そのたくさんのプロダクトをガンガンやっているという感じでもないので、
うん、
長くから関わってるソフトウェアエンジニアとかデザイナーとかっていうのは、どういうプロダクトが、どういうテクノロジーでできているとか、どういうテクニカルデプトがあるとか、あるいはコンシューマー、カスタマーの要求とかっていうのを、うん、まあある程度肌感覚分かってるところあるから、そういうデザイナーとかエンジニアの人が、プロダクトマネージャーのパスに移るっていうのは、まあ自然なことなんだろうね。
うん。あとはその、結構その、いろんな会社が使ってると、知らない使い方とか、想定しない使い方とか、自分たちでその、テストできない使い方もあって、そういうこともあって、今まで実はあまりやってなかった、ベータプログラムであったり、エーリーアクセスなどを、
うん、
使って、できるだけ早い段階でフィードバックを、もらえるようにしたりしてて、
うん、
それが最近、アクセス権限、オーガニゼーションズ、違う、オーガニゼーションメンバーシップかな、
うん、
のエーリーアクセスも始めたり、その前は、GetLFS という、Git が得意としてない大きいファイルの管理とか、うん、そういうのの、アーリーアクセスとかを最近始めてきたし。
まあ今までは、基本的にスタッフ内とかで、新しいフィーチャーを、フィーチャーフラグとかで、テストしてたのを、まあ実際にユーザーの中から希望する人には新しい機能を先行して使ってもらって、
そう。
ってことだよね。なんか、オーガニゼーションのやつは、使ってたかな。会社でも使ってる気がする。
あ、本当？
うん。
ぜひフィードバックお願いします。はい、
オーガニゼーションっていろいろユースケースがあると思うんだよね。で、オープンソースのグループとかだと、今のグループ、オーガニゼーション機能は、まあそこそこ使いやすいんだけど、会社とかのプライベートレポジトリとかを使ってるときに、
うん、
なんか、チームのメンバーに入ってないとメンションができないとか、
そうそう。
あとは、プライベートのレポジトリをフォークした社員が辞めたときに、そのレポジトリが完全に消えてるかどうかを確認できないとか、
うんうん、
なんかいろいろあったよね、問題がね。
あるね。まあ、サポートと営業をやってる中で、一番気をつけてるのが、お客様のフィードバックをフィードバックとして、そのまま返すようにすることね。
うん。
で、一番こういうことをするときに、気をつけなきゃいけないのは、自分でその問題を、問題というか解決方法をできるだけ提案しないようにしてて、
うん、
エンジニアとかデザイナーがそのこういう風な問題があったのを理解した上で自分たちで解決策を考えた方がすごいいいんで、
うん、
オーガニゼーションに関してもそういうのをうまくそのフィードバックして、で、なんていうのかな、あとは願うだけみたいな感じかもしれないけどこういうのどんどん出てくると思うんで、
うん、
あとはその GitHub デスクトップの Early Access も最近始めたし、デスクトップアプリ。
それは OS X、Windows
両方ともだけです、
はい、うん。新しいバージョンのテストができるってこと？
できます。うん、First Look Program というのがあって、これで今まで UI が結構違ってた Mac と Windows バージョンの見た目が結構一本化されて、Mac でも Windows でもあまり違和感なく使えるようにしてたり、
うん、
あとは、 グラフ？あれ、少しグラフが、コミットグラフが見られたりとか、プルリクエストがローカルから作れたりとか、そういう、ね、GitHub の宣伝になってしまってる。
宣伝オツだね。
はい。まあ、そういう、Early Access も増やして、ずっと、自分たちが開発者だから、問題理解してるんだっていう考え方から、お客様の声をどんどん取り込めるように、動こうとはしてる。
うん、そっか。
はい。
そう、なんかね、こう、話戻っちゃうけど、
うん、
岩田さんの話でね、
うん、
なんかもともとあの人プログラマーだったからさ、
うん、
こうどういうものが難しくて、どういうものが簡単かっていう判断はできるポジションにいるわけなんですよ。
うん、
だけど、その彼が新しくゲームデザイナーとか元々のシナリオを書く人、まあ、伊藤重里みたいな人だよね、
うん、
と話をするとできませんとは絶対言わないらしいんだよね。でそういうふうに彼がエンジニアゲームデベロッパーの視点ではこれは大変だっていうのは分かってるんだけど、
うん、
それをこうゲームデザイナーに対して最初からこういうのは大変ですよっていうのを教えちゃうとすっごいイマジネーションとかクリエイティビティにリミットがかかっちゃうから、
うん、
そういうのは言わないと。で最後までどういうのをやりたいっていうのを聞いた上で、
うん、
じゃあそこはここをこういうふうに工夫したらもっと簡単にできますよとか、もっと負荷が少ないですよとか、
うん、
もっと容量を減らせますよとか、まあ、昔の特に8ビット16ビットのゲームなんつうのはゲームカートリッジに入る容量もね決まってるし、そういう考え方ができるっていうのが、やっぱそういう人ってやっぱエンジニアとしてはもちろんすごいんだろうけど、彼みたいなキャリアパスを歩んでいったところにはそういうエンパシーとかそういう他の人に対するクリエイティビティとかね、そういうのがあったんじゃないかなって思いますね。
その話って結構あのアップルのもう一人のスティーブに似てるような話だよね、
うん、
スティーブ・ワズニアックあのとかあの最初の Mac の OS を開発してるチームの話を聞いてると結構無理な要求が来たのに対してとりあえずもう、ね、持ってる技術力を全部使って直す方法を、ね、実行する方法を探すっていうのが読んでるとなんかプログラマーってすごいなって本当に思って
うん、
うん、そういう意味では結構当時のプログラミングと今のプログラミングって全然違うやり方なのかねとか考えちゃうけど、ね、
そこはあるだろうね。制約も今の方が全然少ないし、
うん、
うん、だから昔のでも、まあ、そういう問題が出てきた時にどうやって解決するかっていうのが、
うん、
今よりもっとクリエイティビティが要求されたっていうとかもあるんじゃないですかね。
ねえ、なんか制約すればするほどクリエイティブなものが出てくるっていうのがね、面白いね。
それはなんか前から今も変わらないというかね、
うん、
インターネットでどんだけたくさんテキスト書けるけど140文字にしたら流行ったとかね、
うん、
まあそれだけでは原因じゃないと思うけど、
はい、あとは逆のこと言うと今だとなんか問題あったらとりあえずサーバー投げればどうにかなるとか。でも足りなかった頃にはそれなりのね、いろんな方法を使う必要があったから。
まあ先週とかもね、この話したけど、あの川上さん、ドワンゴの川上さんとの対談の中でも同じような話が出てきて、
うん、
今だったらウェブのエンジニアとかの考え方っていうのは、まあ特にニコ生の話をしてたのかな。
うん、
ニコ生って、あの見れる人数に制限があるんだよね、
うん、
あの一つの番組に例えば1000人とか1万人とか、
うん、
でインターネットだからそういう制限をかけるのは、まあ、ナンセンスなんて思う人もいるんだけど、
うん、
まあ、ゲームとかをやってるエンジニアとかから多いから、あのドワンゴとか、
うん、
なんかそれでじゃあ1000人例えば1万人って制限をすることでその中で快適に使ってもらえるとか、うん、そういう制限を先にかけておいてその中であの どこまで最適化するかみたいな、そういう考え方をする人がゲームデベロッパーには多いんですって話をしてましたね。
面白いな、
うん、
そういう制限があった時代っていうのを昔話みたいにとか、
うん、
過去の人の話っていうのを次の世代は思うのかなって。
そうだね
もうメモリなんていくらだってあるよとか、
うん、
もう年取っちゃったのかな。ごめん。 着地点がすごいところでこ
どこに行くのかわからない会話だったけど。
はい。
そうだね。まあそんなこんなで、こう、この間出てもらったから、GitHub 合同会社っていうのは、GK。KK じゃなくて GK。
GK です。うん、はい。
どんな感じですか？
いや、本当に設立できて嬉しいですね。
うん。
やはり、まあ実は GK ができたのは結構前の話で、GitHub は世界の十何カ国に従業員がいるんで、その従業員を正社員として採用するために、実は何カ国かで、子会社を作っていて、
うん、
で、6月にその発表した内容は、子会社ができたことというよりも、オフィスを、アメリカ以外で最初のオフィスをそのオープンしたという話を、がメインで、
うん、
で、その、いろんな、まあいろんな国でビジネスは展開してるけど、日本のお客様に関して一つ特別なことはあるというふうに認識して、
うん、
それは何かというと、会議室であったり、本当に会社に実態があるかとか、それをすごい必要とする会社が多くて、そのためにオフィスを作って、っていうのは、が、そのオフィスの意味かな。うん、で、それを作ったことによって、その、日本のお客さんは結構多いし、GitHub のエンジニアとか、プロダクトマネージャーの人たちも、その、日本のお客様と話す機会もあまり今まではなかったので、そういう機会をどんどん増やしていって、で、その、日本の市場にあるニーズを、どんどんプロダクトに対して反映できるようにしたかったので、
うん、
でそういう意味でオフィスができてすごい嬉しいし、なんだろう。まあ、カフェよりは安心して仕事できるし。
うん。うん、まあ、お客さんも、オフィスがあるって分かれば、多少安心して、仕事もできるし、みたいなね。あと、
そうそう、
請求とかも、まあ、細かい話ですけど、日本語で請求書が来るとか、円建てで払えるとか。
そう。
そういうことかな。
そういうことも追加して、日本、そうだね。今だと日本、アメリカドル以外で払えるのは日本円だけなんで、
うん、
そういうのを追加したかったと。
まあこれ FAQ だと思うんだけど、
うん、
こういうサイトなのに英語のまま UI で展開できてるっていうのは逆にすごいと思うけどね。
今後も英語のままで展開するんだけど、やはり GitHub って一日に何十回も、ね、下手したら何百回もリリースしてるんで、その中でランゲージチェック、言語のチェックが入ると、どうしてもスピードダウンになってしまうんで、今の段階はまだ、英語のままで、で、その、どこの国の人でも、その言語をあまり気にせずに使えるようにしてほしい、作っていきたいっていう考えが今あって。うん、だけど、秋から、いつになるかな。もう少ししたら日本語のそのドキュメンテーションであったり、もう画面に書いてある英語を全部なんかボタンと思えるようになるためのドキュメントとかそういうのを書いていこうと思うので、
うん、
で、それは僕じゃなくてちゃんと日本語を書ける人が書くんで、もう少し日本の人でもその github.com とかエンタープライズを使いやすくできる、できるようにはしたいと思ってる。
まあ、GitHub.com のユーザーインターフェースの、
うん、
そんなにテキストヘビーなサイトではないですからね。基本的に表示されるコンテンツの、
うん、
半分以上は、その GitHub を使ってるレポジトリのユーザーがコミットしたコンテンツだから、
うん、
まあ、日本語のファイルをプッシュすれば日本語が表示されるわけで。
うん、開発できるようになった人だったら結構GitHub の UI はハードルはそんな高くないのかなっていうのは今の考え方で、
うん、
開発原稿結局全部英語で書いてると思うんで、英語というかローマ字で、
うん、
そう思うと別に GitHub の UI はそこまで難しくないのかなって。
まああるとしたらサインアップとかビリングとか、
うんうん、
ヘルプとかカスタマーサポートとか まあ、そういったところは徐々にっていうかね、ヘルプとか特にそうだけど。
そうだね。多分あの最初に日本語化するとしたらヘルプ周りになると思う。
うん。
はい。だけどそこもやはりその日本オフィスできたことに、できるだけフィード、できたことによってできるだけフィードバックをアメリカにとかと共有して、で今後その日本どうやっていこうかというのを考えていこうと思ってる。
うん。なるほどね。
はい。
そう、オフィスは一旦遊びに行かせてもらったんですけどね。ローンチする直前ぐらいに。
直前だったね。
まだでもできてなかったからさ、
うん、
どういう感じになるのかまだ想像が分かんなかったけど、なんかコンテナーみたいなとこに和室みたいなのがあって、結構いい感じのオフィスだよね。
仕事しやすいね。あの、本社に比べると機能的で、僕は本社よりは日本オフィスの方が働きやすいとは思ってる。
どういう点が？
無駄なスペースがない。
あ、まあ、広いからね、アメリカのオフィスは。
そう。
無駄なスペース。無駄かどうかはまあ分からんけど、結構、広いのは広いよね。
広いな。あと、普通の会議室がない。
あ、そうだっけ？全部オープン？
オープンじゃないんだけど、ちょっとだけなんか使い勝手が悪い会議室ばっか。さっきもほら、あの、そう、ネットが繋がらなくて、リビルドが遅れたとか、そういう場所が多いので、まあ今回のオフィス、日本オフィス、結構、あの、みんな海外から来たがってるんで。
そうか。
はい。
まあ僕も夏にちょっと、ヤプシーとかでね、行くんだけど、ホテルがすごい近いんで、遊びに行きますよ。
ぜひ来てください。
うん。
はい。あとはまあ日本のお客様も、何人かも遊びに来てるので、まあ、交流の場所としても使いたいと思ってます。
そうだね。
はい。
この間なんかミートアップっていうか発表したのはそこじゃないところで。
そう。この間はリクルートの、東京駅の建物の、食堂スペースを、リクルートのホールディングス、リクルートライフスタイルの、ご厚意で借りることができて、そこで開催しました。
そっかそっか。
はい。すごい景色が良くて、みんな喜んでた。
そう、クリスが来てるんだったらね、もうちょっと滞在して話したかったけど。
クリスね、水曜日の夜、深夜着いて、金曜日の4時ぐらいにアメリカ帰ってったんで。
すごいな。
だから40時間ぐらいかな。
うん。
はい。ただまた今年来るかもしれないんで、
そう、僕はね、彼とは一時期一緒に仕事してたことがあってね。あの、会社は同じじゃないんですけど、
うん、
僕がシックスアパートにいてソフトエンジニアやってた時に、彼はまだ GitHub 始めてオフィスなかったんですよね。
うん、
で、知り合いがシックスアパートにいたから、結構週に2日ぐらいはシックスアパートに来て、カウチのところで夕方からコード書いてたね。当時、GitHub は、シックスアパートのオフィスで書かれていたっていう、
はい、
ことがありました。
でその後そのオフィスが GitHub のオフィスになったんだよね。
そうだね、バージョン 2GitHub HQ 2.0 はあそこだよね。あれ1だっけ？ 2 だよね。
2です。
うん、そうかそうか。
1ってどっかよくわかんないんだけど、
1あれ、うん、なんかもう一個あった気がする。
はい、
そうそう。なんか話、残したことある？
実は2つ、GitHub がジャパンにオープンしたときに、結構聞かれてる質問があって、
うん、
もしよければ、ここで。
いいよ。
一つがまず、日本でエンジニアを採用するかどうかってよく聞かれてて、
うん、
これに関しては、今までもそうだし、今後もそうなんだけど、基本的に、あの、ジョブズのページに行くと、GitHub の、そうすると、どこで採用してるかっていうのがわかるんだけど、エンジニアに関しては基本的にどこでも採用してて、
うん、
なので、今までもそうだし、今後もそうだけど、エンジニアは世界中で採用します。
OK。
なので、ぜひ、応募してください。完全に宣伝だよ。あとは、ショップ日本でオープンするかということに関してなんですけど。
何ショップって？
シャツとか、
ああ、ノベルティグッズ？
そうそう、ステッカーとか。 で、これは、今のところ計画ないけど、実は結構真剣に考え中かもしれないと。
まあ今はでも買えるけどね、別に。日本からも。
買えるけど、なんかすごい高いらしくて。
そう、手数料と送料が結構かかっちゃうんじゃないかな。
はい。なので、そこは、もしかしたら、いつか、まあ結構その、リクエストが多かったら、
そうか。
日本でも買えるようになるかもしれないです。
今のおすすめアイテムは何ですか？
今のおすすめアイテムは、ボタンが最近発売になったんだよね。
ボタン？
ボタンっていうのはピンっていうのかな。
ほん。
はい。GitHub のオクティコンのボタン。
何ができるの？
ボタンっていうか、ピンっていうのかな。
ああ。
服にとかバグにくっつけられるという。はい、はい。
はい。それは新しいアイテム？
新しいアイテムです。あんま来ない。あと、子供用の服を一新したのと、
うん。
と、アトム系のアイテムが発売になりました。
それは新しいロゴで。
新しいロゴで。
うん。
で、アトムでつなげると、アトムの開発者がヤプシーで登壇します。
ああ、そうだね。
はい。ぜひ聞きに来てください。
ヤプシーのトークのページはじゃあリンクしておきます。あれ、二人出るんじゃなかったっけ？一人。
もう一人、二人。もう一人ベン・ラヴェンダーが、リファクタリングに関してのトークをします。
なるほど。
リファクタリングって結構、楽しい？
リファクタリング僕は好きですけどね。でも、リファクタリングしても、機能は追加されないんで、そのユーザー、エンユーザーには、機能が届かないっていう問題があるから、リファクタリングばっかりやってても、っていう問題はあるんだよね。
いや、最近実はなんか、社内ブログでも、新しい機能も重要だけど、リファクタリングすることも重要だよっていう、なんか、記事があって。
うん。
なんか、何人か GitHub のエンジニアで、とにかくサイトのスピードをどんどんどん速くすることに時間かけるのが好きな人たちがいて。
うん。
はい。こういうのもね、外に公開できたら楽しいんだけどな。
結構さ、英語のエンジニアリングブログは、
うん、
まあ、たまに更新されてるよね。そういうテクニカルな話題で。
うん。どっちの方が楽しいの？開発者として。
いや、まあ、タイプあると思うし、
うん。
どっちが、人によってどっちが好きとか、もちろんあるし、両方好きな人もいるしね。あとは、リファクタリングはボーナスステージって言ってる人もいてさ。一旦まず動くとこまで動かしてテスト書いて動いたらそっからあとは好きなだけリファクタリングして納得いくまでやったらコミットするとか。でもリファクタリングは結構キリがない作業なんでそれだけばっかりずっとやってるとただコードはひたすら綺麗になっていくけど全然外から見ると何も良くなっていないっていうそういう側面もあるよね。
それすごい極端だね。
まあ極端な話だけど。
でも存在するんだ。
そういうこともあると思うよ。
へえ、
うん。ただやっぱりコードベースが大きくなってきたりとか、何年もメンテされてるコードはどんどんどんどんいろんなとこ破綻してくる。まあそれは避けられないんです、絶対ね。ソフトウェアだと、
うん。
で、そういうのを直すのが好きな人っていうのは絶対いて。
うん。
でもそういうのは好きじゃなくて、なんかメンテしないで新しいの書きたいっていう人もいるから、
うん、
そういうバランスがこううまく取れてると、いいんだけどね。
なんかそれって絶対履歴書とかそういうとこに追加すべき項目だよね。
そうかも。
どっち系が好きかって
好きかってね。
バランスとして絶対取った方がいいわけでしょ。
うん、そうそうだと思う。
宮川さんどっちなの？
僕はリファクタリング嫌いじゃないけど、
うん、
うん、新しいの書くのも好き。
なんかリファクタリングがとにかく好きな人って一回会ってみたい。
ああ、いると思うよ。いると思う。なんか、この間、てか、たまに出てくれる、リビルドに出てくれる森田さんって、
うん、
Google のエンジニアいるんだけど、
うん、
自分で自分のことを、リファクタリング奉行って呼んでるから。
それってなんか、特別な、ね、素晴らしい、なんだろう。
スキルだね。
うん。本当に表彰すべきな。 ね、
まあだけど彼も自分で言ってたけど、
うん、
まあ、リファクタリングのためのリファクタリングみたいになっちゃうことがあって、
うん、
まあ、綺麗、見た目綺麗だけど、それがそれをそういう風に良くしたからって何が嬉しいのっていうのが分からないパターンのリファクタリングもあるんで、
うんうん、
そこはね難しい。だからその例えばサイトを早くしたいっていうのがあった時に、
うん、
こう細かいコードをなんか100箇所あるいろんなコードを全部1個ずつ直していくんじゃなくて、
うん、
まあ、全体が通るコードパスの一部をリファクタリングして後からパフォーマンスを最適化しやすくするみたいな、うん、そういうこうなんていうの土台工事みたいな、
うん、
そういうリファクタリングっていうのはいろいろこうアプライする領域があるよね、
うん、
パフォーマンスの話もそうだし、そのセキュリティの周りとか、例えばセキュリティ関係のバグイシューがすごい最近上がってきてるけども、
うん、
一個一個それを直すんじゃなくて、そもそものこのアーキテクチャをちょっと変えて、そのためのリファクタリングをまずして、
うん、
それでここのセキュリティレイヤーを変えましょうとか、そういうなんていうの、
うん、
家でよく叩えるけどさ、
うん、
こうすごい長い築何十年何百年の家を継ぎはぎで直すんじゃなくて、土台を一回工事してから上をもう一回直すようにする、そういう土台工事のことをまあリファクタリングに例えるっていうパターンもあるよね。
それってビフォーアフターじゃん。
そうだね。
あのビフォーアフター、僕最初のね、これ前言ったっけ、最初20分が一番好きなんだ
よ今の現状の問題点を把握するところ
把握して、で最初の土台を作り直すとこが一番好きで、
うん、
その後の細かいところ全く興味ないんだよねなんか家が倒れそうで、
うん、
なんかコンクリートから全部流し直してするじゃん、
うん、
針を張り替えるとか、それを見たらもうねテレビ消すんだよ
え、でもあの最後にさ、
うん、
なんということでしょうとか言ってやるのがいいんじゃないの、あれはいいんだ。
そこってもう面白くなくて本当にね一番最初だけが好きで、
うん、
それだけの総集編みたいぐらい
でも確かにあそこの最初のところが結構絵的には面白いよね。
そう、
なんか一回全部物出してさ、こう誰も手をつけてなかったところとかを開けると、まあものすごい埃がとか、
そうそうそう、
そういうのが面白いよね。
あとなんかあの柱が浮いてたとか、
あ、
針がつながってないとか見ると本当になんかドキドキしちゃってでそこの次の15分が楽しみになって、
うん、
で終わってなんかじゃあ家をきれいにするぞっていうところになったらもう興味なくだってそこからってのは結構同じで、
まあね、
うん、という、それ、そういう感じ、リファクタリングって。
いや、ほ
んと
そうだよ。それ、リファクタリングの資格あるよ。リファクタリングビデオになれるよ。
さらに、あの、GitHub に話戻すと、
うん、
最近、オーガナイゼーションの、その、アーリーアクセスしたけど、あそこに持ってくまで、実は古いコードを2年ぐらいかけて書き直してたらしい。
へ、
そこまでなんか、いろんなとこに、張り巡ってたコードで。
うん。
だったらしいです。
その話ちょっと聞いたな。なんかクリスが最初に書いたコードがそのまま残ってるみたいな。
そう、だ GitHub のエンジニア何してるかというと、創業チームが書いたコードをどんどんどんどん葬り去ってる
まあそういうのはよくあるよね、
うん、
CTO が書いたコードをエンジニアがどんどんなくしていくみたいな、
うん、ねえ。あとね CTO ってね、どれくらい持つもんなのかな CTO って、創業した時からなんて。
ああ。まあ、ロールとか何をするかにもよると思うしね。
うん、
今 CTO って誰なんだっけ？
Ted Nyman。
うん。
はい。
それ後からの人？
ね、でもね、最初の100人のうちの人。
うん。
しかも、今度日本に来ると思うんだけど、大学の頃に日本語を勉強してたという。
へえ。
はい。なのでぜひ皆さん程度にあったら日本語で話しかけてください
あの
面白いキャラです
いいね、はい、OK、 まあそのとこかな、とりあえず、はい、いろんな紹介したリンクとかは rebuild.fm/101 からリンクをしておきます。あのスポンサーのハテナさんのマッケレル、どうもありがとうございました。リビルド専門のプランは、1000円で使えるプランが8月中にサインアップして、登録してもらえると使えますので、こちらも見てみてください。はい、ゲストの 大輔でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。